では横浜と花火の特集からです。前半は横浜スパークリングトワイライトの情報。スタジオにはイベントを主催する横浜スパークリングトワイライト実行委員会事務局長小泉博さん、そして共催する横浜市にぎわいスポーツ文化局にぎわい創出戦略課佐藤陽平さんにお越しいただいています。それではお二方よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、まずは小泉さん、はい、改めてですね、横浜スパークリングトワイライトについて教えてください。はい、
横浜スパークリングトワイライトは2012年から始まりました。
はい、
山下公園を当時会場として、うん、横浜市、横浜商工会議所、横浜港振興協会、そして、横浜市観光協会で、構成する実行委員会で開催していたイベントです。
うんうんうん、
横浜港での花火をはじめとして山下公園通りでのパレードとか、
はい、
横浜の老舗のレストランなど、海と港に親しむ横浜の夏を彩る総合イベントとして、開催をしてきました。
はい、
ところがですね、新型コロナウイルスの影響で、うん、2019年を最後に、大型のイベントが開催できなくなって、ね、しまいましたね。うん、でそこで実行委員会で議論をして、はい、医療従事者の皆様への感謝の気持ちと、うん、停滞した事業者の経済活動を後押しして難局を乗り越えていこうというメッセージを込めて5分間のシークレット花火を2022年度まで打ち上げてきました。
なるほど。
はい、2023年度は新型コロナウイルスの影響も落ち着きを見せましたので、打ち上げ日程を公表して、打ち上げを実施、いたしました。
うんうん、
そして今年度からはこの打ち上げの回数を大幅に増やすこととしました。
うん、
来年3月までに27日程度を想定をして、
おー、すごい、
新興ふ頭、大桟橋、山下ふ頭、うん、このいずれかで毎月打ち上げることを2月に発表をいたしました。
はい、
冬も含めてですね、通年で週末を中心に打ち上げる予定です。首都圏最大規模の打ち上げ日数で横浜の経済活性化につなげていきたいと思っています。
首都圏最大規模、素晴らしいですね。
はい、ありがとうございます。
年間を通じて楽しめるということで、今お話にもあったように今年度は打ち上げ回数を大幅に増やして毎月打ち上げということなんですが、佐藤さん、その狙いやきっかけについて教えてください。
はい、このまあスパークリングトワイライトの花火ですけれども、うん、5分間という時間での花火の打ち上げになるんですが、そのためいろんなですね、みなとみらいとかで行われるイベントに合わせて打ち上げをしているんですね。
うん、はいはい、
ですので日中はイベントを楽しんでいただいて、うん、夜まで滞在していただけると花火が見える。
あら、素敵。
あ、そんな仕掛けで、そしてですね、毎月花火が楽しめる街と横浜のことを皆さんが思っていただけると嬉しいなと思っております。
いいですね、花火のある街、そして一日この街を楽しめるきっかけにもなるということですよね。さあ、そして今月5月は特に開催回数が多くて5回打ち上げが予定されてるんですって。
はい、5月の打ち上げ日程をお伝えします。
はい、教えてください。
はい、5月は5月11日の土曜日、大桟橋、
うん、
16日の木曜日、新興ふ頭、
うん、
18日の土曜日、新興ふ頭、
はい、
25日の土曜日、山下ふ頭、
はい、
そして、26日の日曜日、新興ふ頭の5日間の打ち上げを予定しています。
うん、メモメモ。
時間は20時から5分間、
はいはい、
で5月16日の木曜日のみ、19時からの5分間となります。
この日だけ時間が違うので注意ということですね。
そうですね、はい、
はい、
でこのうちですね、打ち上げ費用の全額相当のご協賛をいただいて、特別協賛花火も予定しています。
うん、
5月16日の木曜日はパシフィコ横浜で開催されます IEEE ロボット工学とオートメーションに関する国際会議の特別協賛として、
国際会議、
そうですね、はい、花火を打ち上げます。
うんうん、
でその他にも世界で活躍する13人組のグループセブンティーンの日本初のスタジアムツアー、セブンティーツアーフォローアゲイントゥジャパン日産スタジアム公演が開催されますけれども、はいはい、その関連イベント、 セブンティーンフォローザシティ横浜期間中の5月18日の土曜日、
うん、
5月26日の日曜日は特別協賛をいただき花火を打ち上げる予定です。
そうなんですね。
はい、で5月はこれから毎週末花火が上がりますので、うん、詳しくは横浜スパークリングトワイライトのホームページでご確認ください。
はい、ホームページをぜひチェックしてみてください。それでは最後になんですが、やっぱりこの花火についてはお二人が一番お詳しいんじゃないかということで、お二人ならではのこんな場所から見るといいよとか、こんなのも一緒に楽しんでねっていうおすすめがありましたらぜひ教えてください。まず佐藤さんから。
はい、今年はですね、5月はまあ毎週ですけれども、今年1年かけてですね、うん、まあ、毎月週末中心に花火が上がる予定なのですね、
うん、
なので例えばですね、はい、まあ、春は観覧車からとか、
お、
まあ、夏はちょっと外で公園からとかですね、ちょっと冬は寒いんで屋形船とかホテルからとかですね、
いいじゃないですか。
何回も上がるので季節とかシーンに合わせて何回でもね、僕は楽しんでもらいたいなと思ってます、
うん、
最近僕のおすすめとしては、はい、船からの花火で、
うん、
海から横浜の夜景って見たことある方って少ないのかなと思っているので、それにね、花火が加わるともうめちゃくちゃ綺麗なロケーションになるので、
まあ、遮るものがない感じで見えるのかな。
夜景と花火独り占めになっちゃうので、
いいじゃないですか。
恋人とかね、まあ、これからカップルになりたいななんて人にはですね、激しくお勧めしたいなと思いますのでぜひこの機会に横浜にお越しいただきたいと思います。
はい、想像しただけで素敵。小泉さんいかがでしょう。
そうですね、うん、横浜港の夜景っていうのはもうそれだけでもとっても綺麗なんですけれども、うん、はい、まあ、今佐藤さんから話もありましたけど、スパークリングトワイライトの花火をプラスしてですね、
うんうん、
でしかもこの花火は無料で何回も楽しめますので、
そっか、お得。
はい、でスパークリングトワイライトだと、例えばホテルでの宿泊とか、うん、クルーズとかレストランとか、
うん、
イベントとかですね、いろいろな組み合わせができますので、皆さん自由に組み合わせを考えていただいて、横浜をどうぞお楽しみください。
はい、そうか、なかなかね、大きい花火大会ってなるとそれに行くためにこうね、気合を入れたり
日
程組んだりしなきゃいけないですけど、いつ来ても何回来てもいろんな組み合わせで楽しめるっていうのが、
ね、
またこの横浜スパークリングトワイライトならではの魅力ですね、うん、ありがとうございました、はい、さてここからは昭和20年代から横浜で花火の打ち上げに携わる横浜山田の花火代表取締役山田陽介さんにお話を伺います。番組前半では横浜スパークリングトワイライトをご紹介しましたが、山田の花火さんも参加されてるんですよね。
はい、そうです。
はい、どんな花火具体的に打ち上げるんですか。
そうですね、まあ、スパークリングトワイライトは先ほどのお話のように5分間の花火なので、
はい、
まあ、時間が限られているということで、
そうですよね、
まあ、なるべくいろんな種類を打ち上げて、形とか動きとか、
うん、
なるべくこう飽きないように構成して、それを事前にまあパソコンでプログラムして、うん、演出を考えてます。
おお、5分間となると何発ぐらい打ち上げられるんですか。
毎回150発の打ち上げをしております。
150発、他の大きい花火大会だと何十分とかあったりするじゃないですか、
はい、
それとはやっぱりこう構成の組み方変わってきますか。
そうですね、うん、やはりこうより短い時間なのでメリハリを大切に考えて、あっという間に終わっちゃうの で、
そうですよね、
まあ、同じようなシンプルな花火だけだとやっぱりせっかく来てもらったお客さんに、申し訳ないので、
うん、
なるべく楽しんでもらえるように考えてます。
おお、いろんな花火が上がるということですが、具体的にその色だったり大きさ、はい、形なんかはいかがでしょう。
そうですね、まず色合いとか、うん、まあ、形を大事にしてますね、
うん、
はい、まあ、あと、まあ、季節にもよるんですけど、まあ、子供の日が近かったらちょっと可愛いキャラクターの花火をあげたりとか、
はいはい、
はい、あとクリスマスシーズンだったらちょっとクリスマスカラーの赤とか緑を入れたりとか、う
ん、
まあ、そういう風に考えてますね、
はい、そっか、夏だけじゃないですもんね、
はい、
毎回少しずつ色とか形も変えてるんですか。
そして、まあ、基本ラインは、まあ、設定してあって、そこからその季節に応じてとか、うん、ああ、そういうのは変えるようにしてます。
うんうん。今月5月はちなみにどんなこうテーマみたいなあったりします？
そうですね。セブンティーンのコラボの花火っていうの前半にお話があったと思うんですけど、セブンティーンのそのカラーっていうのが、まあ、ブルーとピンクっていうことで、そのブルーとピンクを中心にした演出の花火の日も設けてます。
うわー、楽しみですね。絶対もうファンの方々たくさん収めて。ね。
そうですね。
きっと SNS 上でバズっちゃうんじゃないですか。
ね、盛り上がってくれるといいですね。
はい。 一番大きいのでどれぐらいのものが上がるんですか、このスパークリングトワイライトでは。
スパークリングトワイライトは、普段の花火大会だと、港でやる花火大会ですと、うん、海の上で、船から上げるので、はい、尺玉っていうサイズ、上空300メートルぐらいの高さで、打ち上げるんですけれども、うん、スパークリングトワイライトは、桟橋の突端から上げたり、岸壁から上げたり、陸上から上げるので、はいはい、サイズの制限がありまして、
なるほど。
四寸玉っていう、大体150メートルぐらいの高さで、打ち上げる花火が中心となってます。
うん、はいはい。四寸玉っていうと、この
玉直径112センチぐらいですね。
へー、はい。それが打ち上がるとどれぐらいになるんですか。
上空でだいたいそうですね、直径150メーターぐらい。
あ、その直径が150メーター。
そうですね。で高さも150なので、まあ半径75で、まあ75メーターぐらいの高さで。
わー。
そうですね。
それがこの横浜の街で見られると、
はい、
かなり近くで見るとね、迫力ありそうですね。
はい、迫力だと思います。
うん。さあ、ここまでいろいろ魅力聞いてきたんですけれども、ちょっと活動についても伺いたいと思ってまして、まあ、創業以来ね、この横浜に根ざしてということなんですが、この横浜の地と花火の歴史についてもぜひ教えてください。
はい。まあ、まず日本の花火の起源っていうと、まあ、戦国時代、室町時代に、種子島に鉄砲伝来から、まあ、火薬が入ってきて、
はい、はい。
その辺、まあ、そこから江戸時代、中頃に吉宗の時代にコレラが流行って、うん、結構被害者が出て被災者が出ている中で、うん、鎮魂の意味を込めて、両国隅田川で打ち上げた花火が、うん、まあ、花火大会の起源と言われてます。
最初の花火ってわーいっていうお祭りの花火じゃなくて、
はい、
鎮魂の意味だったんですか。
そうですね。
そうですか、
はい、でその頃の花火っていうのは、うん、線香花火の色みたいな炭火色、炭の火の色のような一色の、はい、花火しかなかったんですね。
うん、
それがまあさ、航空が溶けて、港が開港して、横浜が外国の文化の窓口になったことで、いろいろ薬品が入ってきて、
はいはいはい、
外国から、
うん、
それを薬品をまあ応用して、横浜の花火師の平山さんっていう方が、
はい、
色付きの花火を研究して、
うん、
で横浜公園ですね、今のあの横浜スタジアム、
はいはいはい、
そこで明治の初めに、日本で初めて色付きの花火を打ち上げたっていう記録が残ってます。
すごい。じゃあもう元祖ってことですね。
そうですね、色付きの花火の元祖って言われてます。
そんな歴史があったとは。昔は一色だけだったんですね。
はい、そのようです。
へえ。そしてその山田の花火さんと横浜、これもね長い歴史があると思いますけど教えてください。
は
い。
でまあそれでまあ明治大正と、まあ、花火の文化がどんどん広がっていった中で、うん、昭和に入って、まあ、戦争が、入ったことで、
うん、
まあ火薬を使う花火っていうのは一旦途絶えました。
あ、そっか、はい、花火に使うんじゃなくてやっぱり戦争に火薬を使わなきゃいけなくなっちゃった。
そうですね。で、まあ、戦後、まあ、横浜の中心部も焼け野原で、うん、アメリカの、まあ、米軍に接収されて、う
ん、はいはい、
でうちの曽祖父、初代にあたる曽祖父が、うんうんうん、まあ、横浜中心部に住んでまして、うん、であのアメリカ軍に接収された地域だったんですね。でそこでアメリカの、まあ、軍人の人たちも娯楽がないわけですよ。
そっか。
でアメリカ人向けにその花火を販売したっていうのが、まあうちの花火の仕事の始まりって聞いてます。
へえ、そんな最初だったんですね。
はい。
そうですか。で今回はね打ち上げ花火のお話でしたけど、打ち上げだけじゃなくて、まあこれからの季節ね、自宅の近くでこう手持ちの花火も楽しみたいという方いらっしゃると思うんですけれども、はい、そんなリスナーにおすすめの情報があればぜひ。
そうですね。はい、まあ、うちの、あの、お店でも、あの、おもちゃ花火販売してまして、
はいはい、
よく聞かれるのが、花火の遊ぶ場所ってどこなのっていうふうに。
確かに最近減ってるイメージ。
はい、そうですね、うん。で、そういう声があったので、スマホのアプリで、
はい、
とアルファベットで花火ナビっていう。
花火ナビ、はい、はい、はい。
そういうアプリができまして、うん、そこでこう、花火が遊べる場所っていうのを検索できるんですね。
あら、便利。
はい。です横浜市内の公園は、まあ、私が、その、調査に協力して、
はいはい。
で、こう、どこの公園で花火が、どういう花火ができるよっていう、うん、そういうのが分かるように。そして、あと、花火のルールですね。うん、あの、こういうルールで、ま、あの、ちゃんと遊びましょうっていうのを分かるような、はいはい、そういうアプリができました。
はい。うん、便利ですね。
そうですね。
じゃあ、それを見れば、安心安全に楽しめると。
はい。
あの、山田さんも長くこのお仕事されてると思うんですけれども、はい、一番嬉しい瞬間ってどんな時ですか？
そうですね。まあ、実際花火打ち上げる時って、花火を見る余裕はなくて、うん、まあ安全に上がってるかなとか、下の方ばっかり見てるんですね。
そっか。
で、終わった後にほっとした後に、 まあ、後ろからお客さんの歓声と聞こえるんですね。
はいはい。
やっぱそうすると、やっぱりもう安全にやんなきゃいけないので、まずはその火薬を使って、ほっとしたところでお客さんの歓声っていうのは、すごくやっぱりやりがいがあるなっていうふうに感じますね。
ああ、安心と喜びが一気に、その時に押し寄せてくるわけですね。
はい、そうですね。
うん。じゃあ最後に番組リスナーにぜひメッセージをお願いします。
そうですね、まあ、横浜の街にこうスパークリングトワイライトっていう、まあ、1年間通してこう花火が根付くような、うん、そういうまあ文化になりつつあるので、ぜひ観光しながらとか楽しんでいただければ嬉しいなと思います。
はい、楽しみです。山田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
色付き花火の発祥の地がここ横浜だとは、恥ずかしながら私知りませんでした。長い歴史ですね。で、また山田さんに伺ったところ、同じ赤でも一色じゃなくっていろんな赤があって、その火薬を微妙に調合して理想の色に近づけていくんですって。いや、なんかそういう裏話を聞くと、またこの花火がね、より輝いて見えそうですよね。そんな山田さんの花火も楽しめる横浜スパークリングトワイライト、詳しくはぜひホームページをご覧ください。